黒い雨。鹿児島県内のビルで清掃の仕事をしている T さんという女性が昔体験した話です。彼女は生まれも育ちも桜島なんです。職場へは連絡船に乗って出勤していると言いますが、これが意外と近いんですよ。片道20分ほどなので、この辺りの人たちが船に乗るのは、一般的にバスに乗るような感覚なんだとか。桜島といえば、火山を思い浮かべる人も多いと思います。今でこそ大きな被害が出るような爆発的な噴火はないと言われていますが、江戸時代には何度も火山が噴火し、地形が変わっていたようです。桜島は今でも登山が禁じられており、その理由は、中腹くらいでもうガスを吸ってしまう危険があるから。今から何十年も前、T さんがまだ小学生になりたての頃でした。その時桜島で大きな火山の噴火があったんです。朝、ドンというものすごい音とともに地震のような振動、そして空が真っ暗になりました。危険を知らせる鐘の音が街中に響き、真っ暗な空からは黒い雨が降り注ぎます。これは黒い雨のように見えても、実際は火山灰です。灰といっても非常に重量があり、自動車を潰し、山の形を変えてしまうほど。人々は防災頭巾をかぶり、最低限の荷物だけを手に、港を目指して走ります。そこから緊急船に乗り、鹿児島港へと避難するためです。幼かった T さんは、何が起こっているのかわからずポカンと立ち尽くしていましたが、家族に手を引かれ、一緒に港まで走りました。港に到着し、緊急船に乗る順番待ちをする段になって、T さんは急に、忘れ物をした、と言って、一人で家まで引き返してしまったんです。なんでそんな突飛な行動を取ったのか。忘れ物というのも、お菓子の空箱に詰めていたおもちゃの類です。T さんの父親は家族に、戻ってこなくても先に船に乗っていけ、と言い、一人で T さんの後を追いました。この頃の T さん、尋常じゃないくらいにすばしっこくて、父親はなかなか追いつけません。結局捕まえたのは家に戻ってからで、バカかお前は!と、強く叱りつけました。二人は急いで港まで走りましたが、緊急船はもう出港していて、T さんたち家族も、それに乗っていったようです。というか、船員たちを含めた数人しか、港にはもう残っていません。連絡船は当時でも3階建ての大きな船で、車を積むスペースがなかった分、人は多く乗せられたようです。残ったみんなは火山灰が怖いので、屋根のあるところで船が戻ってくるのを待ちました。その時、山の方を見ていた T さんは、はっとしました。とっさに口に出してしまいます。人がいる、と。大人たちは釣られて T さんの視線の先を見ますが、誰も確認できません。どこにいるんだ?と尋ねると、T さんは見たままを答えます。あの山の真ん中のところから、人が走って降りてきてる。改めて見ても、大人たちには誰も見えない。でも T さんには見えていました。山の中腹あたりから黒い人間が駆け降りてくる光景が。そうこうしているうちに船が戻ってきてみんな乗船します。T さんも父親と一緒に船に乗りましたが、あの黒い人間たちが気になります。まだ船は出ない。最初は黒い人間たちを待っているのかと思いましたが、何か様子がおかしい。原因は、エンジンの故障でした。エンジンが灰を吸って停止してしまったんです。灰とは、ざっくり言うと、ガラスのようなものですから。しかも当時の船ですし、火山が噴火したこの状況では、どうしても影響が出てしまいます。山頂からは、溶岩のようなものが、ゆっくりと流れ出ている。走る黒い人間は、 山の中腹から一人また一人と湧き出るように増えて、今や大人数が山を降りてきている。T さんは走る彼らを、間に合って、と祈りながら見ていました。しかし、灰を取り除き復調した船はそのまま出航し、桜島は少しずつ遠ざかっていきます。今でこそ片道20分くらいですが、昔はもっとかかったことでしょう。港に到着したとき、T さんは諦めきれず船長に、桜島にまだ人が残っています、と言いました。しかし父親には、さっきからお前は何を言ってるんだ、と言われ、避難誘導をしていた人たちにも、もう人は残っていないはず、と否定されてしまいました。納得のいかない T さんでしたが、ふと、灰まみれの船から、港へ降りるための階段を見たとき、そこに見えた足跡は、今乗ってきた人数よりも、明らかに多いと感じました。そして船の上、さーっと風が吹いたとき T さんが見たのは、船上いっぱいに立っている、あの黒い人間たちでした。10人や20人ではありません。本当に、船いっぱいに立っています。おそらく200人くらいいたでしょう。よく見ると、その人たちは黒いのではなく、透明な人間たちが黒い灰をかぶっているように見えました。誰かがこう言いました。船長、いっぱい連れてきたんじゃないですか。後に桜島に戻って目の当たりにしたのは、町のひどいありさまでした。ありとあらゆるものに黒い灰が降り積もり、建物や車は押しつぶされているものもある。流れ出た溶岩は幸いにも山のふもとで止まっていましたが、山の形はかなり変わっていました。後で知りましたが、噴火の際に山の中腹にあった祠が、壊れてしまったとのことです。何の祠かは、T さんたち子供は教えてもらえなかったそうですが、あの黒い灰をかぶった人たちは何者で、どこへ行ったのか、それはわかりません。あの時の黒い雨ほどではないにせよ、火山灰自体は今でも完全になくなってはいません。未だに、大気中を漂い続けているようです。その影響で、この辺りの人たちは、今でも洗濯物を外に干すことはないんだとか。